さて、何かと今この依存症という言葉見聞きしますけれども、依存症、そもそもどういう病気なんですか？
依存症という言葉自体は結構一人歩きしている可能性もあるのかなとは思うのですが、依存という言葉自体はですね、精神学的には人とか物事とかに感情的に頼ってしまって、自分の考えや行動がそれによって制限されてしまうことというのを依存というふうに言います。
その依存症というのはどういったものへの依存があるんですか？
依存の対象となるものとしては非常に多くのものがあります。例えば薬物のようなものだったりとか、行為のようなものだったり、人間関係とか、さまざまなものに対して依存とはなり得るというふうに言われています。物への依存としましては、薬物が一番イメージがつきやすいかと思うのですが、例えば覚醒剤だとか大麻だとか麻薬とか危険ドラッグなどのようなものへの依存というものもよく知られています。それだけではなくて、タバコとかアルコールというものへの依存も起こり得ますし、あとは行動としては、例えばいっぱい食べてしまう過食とかダイエットとかショッピングとかスポーツ、ギャンブルとかですね、スマートフォン、ネットなどのそういったものへの依存というものも起こり得ます。人間関係でいくと、例えば家族とか女性とか男性に対して依存的であるとか、あとは暴力を振るわれる方々などの依存っていうのもあるというふうに言われています。
なるほど。つい覚醒剤ですとか大麻、麻薬、など危険ドラッグなど薬物への依存が依存症というふうに今イメージしやすいですけれども、実はそのもの、タバコもアルコールもそうですが、薬とか食べ物、お砂糖などもあるんですね、先
そう
生。
ですね。
それはもうお砂糖を取らなければ気が済まな
気
い。
が済まない、そういうことになります
う
かね。
ん、そして行為、その過食、拒食はもちろんですが、ダイエットとか、じゃあ例えば先生、どうしてもショッピングしたくなるのよっていう、そういうのも依存に入っていくわけですか？
そこら辺に関してですね、精神科的には依存というよりかは、癖癖というふうに表現することもあります。そういうのにすっかり習慣化してしまっている。で、それが結果的にショッピングしすぎてしまって、お金を使いすぎてしまうような不利益をもたらすことになってしまう、で制御できないというものだと、癖癖というふうにも言う
そ
こ
し
ともあ
て
ります。
ギャンブルですとか、もうスマートフォン、ほとんど今ね、例えば東京で電車に乗ったりしますと、大人から子どもまでスマートフォンをいじってますけれど、かなりの依存症と言えるんですね。
どこからどこまでが依存というふうに言えるわけではないですが、気持ち的に依存的になってしまうというものはあると思います。
つまり病院に通院する必要がある依存という、今日は依存症のお話で、私が言いましたスマートフォンの依存とか、軽い依存というのもあって、しっかりここを分けて考えなければいけないですね。で、人間関係の依存、ここは先生治療対象になっていくんですか？
そこの人間関係とかに対してはですね、やはりそれによって本人とか周りの人が困っているような状況においては、何かしらの関わりが必要になってくるかもしれないです。
依存症といっても、ただ一つのものではなくて、さまざまなものへの依存があるということが今分かってきましたけれども、その原因となりますと、先生どのようにお考えですか？
ですね、原因としてはっきりこれがっていうのはないのですけども、基本的にはこういうふうに何かに頼りたくなってしまうような何か背景っていうのが皆さんお持ちです。悩みとかストレスとかで、自分の力だけではどうしようもできないっていう時に、そこで辛くなっている気持ちをどうにかしようと思って、何かで対処しようとする。それがやはり身近なもので対処しようとしてしまうので、環境的な要因というのも大きいかなとは思います。入手しやすくて馴染みがあって、例えば周りで流行ってるとか、そういうことがあるとつい手を出しやすくなってしまいますし、
まさにあのアルコールですとかタバコっていうのはそういう分野ですよね。
そうですね。どちらも合法的であって非常に周りで入手しやすいっていう点が同じだと思います、
はい、先生、依存症になってしまう、まあ、自分の行為を止められなかったりやめられないというのは人格や性格によるものというのはあるのかないのかっていうとどういうふうにお考えですか？
はい、そうですね。客観的に見るとその人が飲んでるからやめればいいじゃないかっていうふうに思う方もいらっしゃるかとは思うんですが、そこがやめられない、自分ではやめたいのにやめられないというのが依存症ですので、依存症自体はですね、自分自身でこれはまずいと思っているんだけども、それをやめたいけどもやめられないというようなコントロールをできなくなってしまうような病気なわけですので、そこに関しては性格的なものだとか根性が足りないからとか関係ないというふうに思います。
はい、先生、さまざまな体の不調というのがあるんですね。
はい、そうですね。全身、肝臓だけではなくて本当に全身に影響を及ぼすものになっています。アルコール依存症の方の平均死亡年齢、平均寿命としては50歳から52歳というふうに非常に短命と言えます。その死因としては一番多いのは肝硬変なのですけども、2番目に多いのは心不全で、3番目に多いのは事故死というふうに言われています。飲酒運転や酒気帯び運転による交通事故だとか、酔っ払った状態で何かにぶつかったり階段から落ちてしまったりとか、そういった形での事故死というのが全体の1割を占めているというところも気をつけなくてはいけないところだとは思います。
はい、まあ、あの肝炎のお話などもありましたけれども、アルコールとその健康の関係というところで見ますと、もっと実はいろいろ多岐にわたってくるということですね。因果関係があるんじゃないかというところまで見ていくと。
そうですね。
まあ、先生、よく妊婦とアルコールというところではいけませんよという感じでね、あの教えていただきましたけれども、女性とアルコールの関係というところではいかがですか？はい、
そうですね。女性の方が男性よりも肝臓が小さいので、その分だけ男性よりも早くアルコール依存症が進んでいくというふうに言われてます。で、肝障害も非常に引き起こしやすいですし、あとは女性に特有なのが、乳がんの発症のリスクがどんどん増えていくというふうに言われています。あとは骨粗しょう症も若い方でも起こしてくるというふうに言われていますし、あとは妊婦さんはアルコールを飲まないようにというふうに指導を受けると思いますが、これはアルコールというのが赤ちゃんに対してですね、奇形を引き起こしてしまうような物質だからなんです。しかもどれだけ飲めばどれぐらいの異常が起こるかというのはまだ分かっていませんので、やはり妊娠したら飲酒は絶対しないというのが一番望ましいかなというふうに思います。